今晩恵みをいただく御言葉はホセア書の8章です。ホセアチャプター8。ホセア書8章、はじめに一節を宣言いたします。角笛を口に当てよ、わしのように敵は主の宮を襲う。彼らが私の契約を破り、私の教えに背いたからだ。アメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、我ら今晩も御言葉であられる主あなたを御前にして、我らあなたから恵みの命を、この御言葉をいただくに待ち望んでおります。どうか主よ、この人々の期待にあなたが応えてください。この問い継ぐしもべの唇を開いてください。あなたの恵みが豊かに流れ滴るこの時、この YouTube の回線でありますように、あなたが導いてください。これからすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。昼は、ね、エゼキエル書で、夜は、ね、その次の次の章であるホセア書なんですけども、ね、非常に手厳しい予言が、ね、続きます。エゼキエル書の方は、ね、エゼキエル自身がバビロンの中にいて、でそれで、ね、南ユダ王国のその崩壊を予言して、ね、非常に厳しい幻が示されていますけども、でホセア書はですね、それに対して北イスラエル王国の、ね、その滅びの直前の、ね、手厳しい予言が続いていて、ですからちょっと水曜日最近ですね、昼夜と、まあ、厳しい言葉が続くことが多いんですけども、まあ、ちょっとですね、それは、ね、それで仕方がないですね。公開説教というものは順番に、ね、行いますので、ですから、ね、これが、まあ、ある人にとって、まあ、非常に必要な養いだということを、ね、これが、公開説教順番であって、決してパストの意図ではありませんから、ね、そういうことが多いわけです。
ね、厳しいところじゃないんですよ。幸いなんですよ。この厳しいところを伝えてないと自分の秩序はわからないんですよ。語られている言葉の中から、私そうだったということが見つかる。見つかって自分の生き方を生き直すことによって、イスラエルが辿っていた滅亡、失意、捕虜として連れて行かれる、人の良いもの、物の良いものは全部よその国に奪われるということを、私たちは逃れることができるからです。だから祝福について語る、そういうことの明けなさより、この厳しいけど自分の秩序、この惨状を語っていただくことによって、自分を生き直す、それで悲惨な自分の未来を招かないということになりますので、非常に祝福なんですよ。だからこれを厳しいと思ったら大間違いだよ。これは祝福です、ね、でどういうことかって言ったらね、あんたそこにいて慰安しちゃダメだよ、警察立ってるよって教えてる、ね、ポリス立ってるよって教えられたらやらないよね。立ってることが教えられていないから、取り締まりがないと思ってやって、そして取り締まられるね。この防犯のためにカメラを設置してる。あそこはカメラをね、もういろんな角度によって設置して、そして物をね、買わないで持ち出すとビビビビビビビビってね、警報が鳴るよということが教えられると、そこにはね、泥棒、万引きは行かないですよ。それと全く同じ。 こういうことすればあんたもそうなるんだよ。だから御言葉聞いてて、ああ私にはこの類はないわと思ったら安心できるじゃん、ね、私にこの類がある、これが分かったら、いやーやったら大変、やめようという決心がつくじゃない。だから御言葉は厳しい言葉も罰則についても祝福についても全部がひっくるめて祝福なんですよ。創世記一章一節から啓示録の最後まで、最後の節まで全部が神様の、ね、祝福の言葉です。今日もこの御言葉を通して自分の中にこの御言葉が言っている、ね、良くないありさまがあるかどうか、それを見つける。それによってその良くないありさまを見つけたならば直して、ね、呪いにくだらない。そして良くないそういうものはなかったと思うならば、ああ私は安心して王道をね、振るって応答を振るって歩くことができる、ということだよ。アーメンでしょ。アーメンです。
まあ、ですからですね、ここを読んでいて、あ今自分に当てはまってるなっていう人にとっては、ね、これは、ね、警告、そして、この災いを回避する、ね、幸いな言葉になり、またあるいは皆さんの中に、あ昔自分、ね、本当に偶像礼拝していた、本当に死を裏切っていた、だからあんな目にあったという当てはまりが、ね、あるとするならば、ね、本当にもうこれからそれをしない、そして人に警告を与える側、預言者の側になることができる、この幸いはですね、この預言書のところにあるわけですね。で、まあ、8章1節から、ね、角笛を口に当てよ、ね、角笛、これ警告を、ね、発する道具ですね、わしのように敵は主の宮を襲う、ね、主の宮が、ね、わしのように襲われる、なんで、ね、その理由が一節の後半に理由が書いてあります、ね、彼らが私の契約を破り私の教えに背いたからだ、ね、この教え、ヘブライ語ではトーラーです、ね、ですから御言葉ですね、ですから、なぜ、神殿が崩壊してしまうのか、なぜわしのように敵が主の宮を襲うことになるか、なぜなら主の契約を人が破って、そして主の御言葉、主のトーラーに背いたら、そのいかに立派な豪華絢爛な神殿であってもわしのごとく敵が来てかされていってしまうわけです。
あのね、豪華絢爛なこの神殿があるでしょ、その豪華絢爛な神殿があるから神がそこにいるんじゃないの。豪華絢爛が大好きで豪華絢爛なね、あの神殿を建ててくれたら、ああ私はあの豪華絢爛なところが大好きだからそこに行ってデーンと神になる、だったら豪華絢爛なところに神様いるわけだね、ということなんだけど、ソロモン神殿というのは豪華絢爛だったんですよ。だけどソロモン神殿は滅びたんですよ。なぜ、神殿というのは私があなたとその場所でその時間で会いますね、会見の天幕、約束した時間に約束した場所で会います。だからそこは豪華絢爛じゃなくてもいいんですよ。決められた時間に決められた場所で神と会うために出てくるならば、私はそこであなたたちと会いますよって、はい、朝の争点ね、決まった時間に来ますよね、昼の祈り会決まった時間に来ますよね、夜の礼拝祈り会決まった時間に来ますよね。それは神様がこの会見の天幕で、私は決まった時間会見の天幕というこの場所であなたたちと会う、そこで 私はあなたと語り、そこで私はあなたを癒し、そこであなたを恵ませ、そこであなたを祝福し、そこであなたに油を注ぎ、そこであなたを生かす、これが約束なんですよ。だから豪華絢爛であって、また礼拝を捧げる人たちも信仰が素晴らしい、主はそこにいますよ、ということなんだけど、豪華絢爛であるんだけど礼拝に来るやつらがね、こそ泥ね、弱い者いじめ、 さまざまな罪を犯して平気な顔をしてアーメンって、そうするとどうするかって言ったらね、主は私はそこにいない、私はそこにいない、だからそこにいないと言った主がね、あの旧約でこう言ってるんですよ、もう私のところにね、アーメンしに行きたいっつって、牛、羊、ヤギ連れてくるやつらもう見たくない、そういうやつらがもうこの教会の中に入れないように鍵かけてくれ、でも鍵をかけませんでした。鍵をかけなかった、鍵をかけるってどういうことかって言ったら、あんたみたいな人は悔い改めないからこっちに来ちゃダメだよ、そうやって鍵をかけて入っていい人を置いとけば、入れとけば、その神殿がね、滅びるっていうことはなかったんですよ。入らなければならないいい人たちは入れなかった。そして入っちゃいけない人たちは大手を振るって入ってきたんですよ。献金をたくさんザラザラザラザラって捧げる、でも悪いことしてるね。そんで人にね、サラリーやちゃんと払わないで奴隷使う、それで羊と牛奴隷が飼ってる、そういう人が牛一頭や羊一頭連れていても神様はそれいらない。悪いことしたお前が連れてきた牛羊は私はいらない。悪いことして儲かったお金私に持ってきてもそんなのいらない。でそういった人たちが来ないように鍵かけてくれって言ったんだけど、そういった人たちがね、来るようにドア上げといたんです。それで来なければならない人たちがいたの。どういう人、牛も羊もヤギも飼えない貧乏人ね、聖殿セゲルに飼えることができないね、最小限のお金しか持っていない、両替金があったでしょ、両替ができない、1円玉しかないのに両替したらないんですよ。だから主がこの聖殿の中に入って聖殿清めをした時にひっくり返したでしょ、鳩を売る人たちのひっくり返したでしょ、両替人のね、代をひっくり返したでしょ。一番かわいそうな人たちは入れないようにしたんですよ、この人たちは。そして悪いことしてお金がある人たちは、はいいらっしゃい、はいいらっしゃい状態だった。だから主がね、あの両替人の机をひっくり返して、台をひっくり返して、それで聖殿清めをして、御言葉は私の父の家は万民の祈り家だった。その言葉が私にこの天聖の開拓してから途中に与えられたので、私はその言葉をいただいたその日からここで万民の祈りの家にするために一人で主の前にいる覚悟をして戻りました。戻ったらその日のうちに祈りに来る人がね、4人もいたんです。朝に2人、早天に2人、夜に2人。私がここに戻って、あ、万民の祈る家にするために、私が先に行って祈らなきゃと思って、徹夜を始めた最初の日に、祈りのために来た人が4人です。ね、いいですか？本当に良くないことを教えてるんですよ。やっちゃいけないって。やったら大変なことになるよって。今日も御言葉を通して、御言葉が言っているメッセージ、それで、あ、これ私やってると思ったらやめてくださいね。そうすれば皆さんも私も祝福に預かることができます。皆さん信じますか？アーメン。
ですから、ね、契約を破った、約束を破った、ね、そのことによって災いがもたらされるということを、ね、ここにおいて、ね、言われます。2節では、ね、彼らは私に向かって、私の神よ、私たちイスラエルはあなたを知っていると叫ぶが、イスラエルは善を拒んだ。敵は彼らに追い迫っている。彼らね、神様に向かって言うんです。私の神よ、私たちイスラエルはあなたを知っている、どういうふうに叫ぶんですね。口では叫ぶんですが、しかし、ね、その感じのイスラエルは善を拒んだんです、ね、良きことをすることを拒んだ。ですから口では、ね、言っても、また口では、ね、悔い改めます、言っても、ね、私は罪人でございます、許してください、言っても、けれども行いね、もう礼拝が終わったらケロッとその唇で告白したことと逆のことをして、ね、口では罪を犯しませんって言っても罪を犯し、約束や守りますって言っても約束を破る、ね、そういうことを、ね、しているゆえに、もうね、もう 木の根っこに斧が置かれてしまっていて、そして今にもそれが切り倒されて、ね、火に投げ込まれるような状態だったんです。バプテスマのヨハネは、ね、このバプテスマを受けに来ようとするパリサイ人たちに向かって、ね、言いました。マムシの末たち、ね、お前たちはいつから、ね、そんな、ね、裁きを免れることを、ね、それを学んだのか、ね、それならそれで悔い改めにふさわしい実を結びなさい、ね、悔い改めにふさわしい実を結びなさい、ね、唇で、ね、告白しても、しかしそれが実態を伴っていない、ね、唇で悔い改めますと言っても、ね、あるいはなんか表面的に水のバプテスマを受けたとしても、それでも悔い改めにふさわしい実を結んでいない、ね、するならば、斧が木の根っこに置かれているとバプテスマを言います。でそれでいつも切り倒される準備が整って、でそれで切り倒されて火に投げ込まれてしまう、ね、だから悔い改めにふさわしい実を結びなさいって、バプテスマのヨハネが言って、それが主の道を整えることなんです、ね、イエス様が来られるその道を備えるためには、まず悔い改めて、そしてなおかつ行いの実態が伴っていること、悔い改めにふさわしい実が結ばれていること、これが必要条件なんです。
岩崎兄弟にさ、誰かが悪いことをしました。でその誰かが悪いことをしたときに、その悪いことをしたのを 岩崎さんがね、その人が許してくださいって言わなかったら許しがたいでしょ、でしょ、許してくださいってね言わなかったら許さないよね。でもね、主は許されるようなことをした人に、許されないことをした人に対して、ずっとこうしたら許すよ、こうしたら許すよ、こうしたら許すよってずっと言ってるんですよ。ね？なのに、へっちゃら。ね？言っても言っても言っても、こうしたら許すよって言ったらね、うるせえ。ね？無視する。どういうこと、うるせえっていうことなんです。それをことごとくやってきたのが、ね、この主から外れて、ね、この罪の道を歩む人たちのやり方だったんですよ。
そしてこの4節以降のところに、このイスラエルの中に主に、ね、対して妬みを引き起こすもの、ね、それがあるんですね。エゼキエル書みたいですね。4節から見ますと、彼らは王を立てた、だが私によってではない。彼らは首長を立てた、だが私は知らなかった。彼らは銀と金で自分たちのために偶像を作った。彼らが立たれるために、彼らを、ね、王を立てた。しかし、ね、私によってではないと主はあります、ね、王を立てるんですけれども、ね、神様抜きで、神様のとは全く関係ない、あさっての王、自分の好む王を立てる、で主張を立てるんですけど、それも、ね、私は知らなかったと言います。これまさに、ね、週末 北イスラエル王国が滅びる寸前、もう王がもう何度も代替わりしました、ね、1ヶ月単位、3ヶ月ごとに、6ヶ月ごとに、1週間しか、ね、あり王じゃなかった人もおりました、ね、本当にですから私が王になる、ああなってくれなってくれ、ね、ですからもう全くもって神様を見知らない王が乱立しては殺され、乱立しては殺されって、ね、まあ、そういう状況だったんですね。で、後節、サマリアよ、私はあなたの子牛を跳ねつける、私はこれに向かって怒りを燃やす、彼らはいつになれば罪のないものとなれるのか、彼らはイスラエルの出、それは職人が作ったもの、それは神ではない、サマリアの子牛は粉々に砕かれる、ね、このサマリアに子牛の像が建てられているわけです、ね、その子牛の像、これをですね、彼らは神だ神だって言って子牛様って、拝んでるんですね。子牛、ね、可愛い有様ですね、彼らにとって都合のいい、そういう姿形をしております、ね、子牛だったらなんか優しそうで可愛くて言うことを聞いてくれそうな、ね、そういう感じですね。本当に人間というものはなんか自分の好き勝手な、ね、そういう神を、しかもなんか可愛いキャラクターにして、ね、それを神にしてしまったり、ね、そういう傾向が、まあ、やはり昔からあったわけですね、このサマリアの子牛、ね、彼らは、ね、本当に目に見えない神に拝むよりも目に見えるなんか可愛い綺麗な、あるいは何かこれ拝めば、ね、お金がじゃらじゃら入ってくるよっていうなんかそんな安直な神を仕立て上げて、そして、ね、それに拝んで、そういうことをして神に仕えたつもりって、これが、まあ、当時のイスラエルに流行っていたわけです。
あのね、子牛の何でも聞いてくれそうな顔です。子牛の何でも聞いてくれそうな顔してるから、それを見ながら拝みたかったんですね。
で、7節、彼らは風をまいてつむじ風を刈り取る、麦には穂が出ない、麦粉も作れない、たとえできても他国人がこれを食い尽くす。アーメン。彼らは風をまく、ね、風、ルアハっていうヘブラ語ですけども、確かに息、ね、風という意味があり、そしてまた虚しいものという意味があります。無という、ね、意味もあります。ですから彼らはですね、風をまいて、ね、すなわち無を、ね、まいて、何でも、ね、何の価値もないものをまいた結果、つむじ風を刈り取るんです、ね、つむじ風が来ると恐ろしいですね。人間でも巻き上げられて、建物がめちゃくちゃにされて、ですからこういう、ね、金の格子とか、ね、そういったものもはっきり言ってなきものに等しいものです。これをまいて、その結果彼らはつむじ風を刈り取ることになります。で、彼は麦には穂が出ない、ね、麦粉も作れない、ね、ですからいくら種をまいたとしても、ね、あ、やった、実りが実ったと思ったら、それはもう、ね、もみ殻だけで中身がない麦、ね、でせっかく刈り取っても何にも、ね、あの食べ物にもならない、ね、そういう、ね、麦がに穂が出ない、麦粉も作れない。で、たとえですよ、たとえできてもって書いてありますね。7節最後に、たとえできても他国人がこれを食い尽くす。ですから、ね、この、サマリアの子牛、ね、虚しいものを、ね、撒いたらつむじ風が、ね、湧き起こって、ね、刈り取ってきた。そして麦を撒いても何も、ね、実りがもたらさない、ね、あ、お腹が空いたな、お腹が空いたな、でようやく中身がある麦粉、麦を、ね、見つけるんですけど、しかしたとえそれを見つけたとしても、そのタイミングで他国人が来てその麦を奪っていってしまう、ね、その有様が、呪われた有様が、この偶像礼拝、ね、自分勝手な神を作り立てる者にはそういう災いが、ね、まあ、追いついてしまうわけです。で、さらに、ね、8節から、ね、10節のところに、まあ、イスラエルの、まあ、政治同盟の関係における失敗が、ね、記されています。8節から、イスラエルは飲み込まれた、今彼らは諸国の民の間にあって誰にも喜ばれない器のようだ、彼らは一人ぼっちの野呂場でアッシリアへ登っていった、エフライムは愛の贈り物をした、 彼らが諸国の民の間で物を送っても、今私は彼らを寄せ集める。しばらくすれば彼らは王や首長たちの重荷を負わなくなるであろう。アメン。でイスラエルは、ね、飲み込まれた。で要するに彼らですね、アッシラに同盟を結ぶために登っていくんですけども、しかし主の評価、それは彼らは一人ぼっちの呪場でアッシリアへ登っていた、ね、ですからアッシリアに彼らが登っていたとしても一人ぼっちの呪場が、ね、なんかアッシリアと同盟を結びに行ったようなもので、ね、彼らが、ね、行くには行く、アッシリアも、ね、同盟を結んでやろうと、ね、表面的には言っても、それがもうすぐに覆されて、ね、でそれで、ね、もう金銀巻き上げの事態に陥ってしまうんですね。アッシリア様、どうか私を、ね、助けてくださいって言って、ね、神様を無視して、でそれでそういうなんか喧嘩の強い、しかもアッシリア本当に残虐なことを、もう徹底した残虐なことをしてみせて、他の国々を震え上がらせて、ね、でそれで支配する、それがアッシリアのやり口なんですけども、ね、このアッシリア、もうすごい、ね、残虐ないじめっ子です。この残虐ないじめっ子に貢ぎ物を納めて、ね、どうか私をいじめないでくださいって言ったら、そのいじめっ子どうすると思いますか、ね、おうおう、いいやつだな、受け取ってやるぞって、ね、受け取ります。でも3日後、おいお前、ね、あれじゃ足りないぞ、ね、もっと貢いでこいって、ね、こういうふうになってしまうんですね。本人としてはもうなけなしのお金を全部はたいて出したんですけども、しかし、ね、その残虐ないじめっ子は、おい足りないぞって、ね、でそれでいじめられっ子は行き場を失って、お母さんの財布に手を出すんです、ね、でそれで、ね、持って行って、もうこれで勘弁してくださいって言ったら、ね、ああよく持ってきたな、お前いいやつだな、俺の兄弟だって言うんですけど、3日後、ね、おいお前あれじゃ足りないぞって、ね、このパターンに陥っていくんです。
目の前にね、警察がある、警察署がある。なのにあのね、大阪の特化のね、すだれ町にあるすだれ組に助けてくださいと言ってるようなもんだね。あの当時アッシリアの方にお願いしに行くということは、神様にお願いしないでということは、目の前に警察署があるんですよ。もう力強い人たちがたくさんいるんですよ。なのにしょぼしょぼっとして、ね、言葉だけ一丁前な人に、ちょっと私を助けてください、私は遠い道を来ました。だからそれは人がやるべきことではなくて、ね、ロバがやることだということを言っているんです。
本当にロバのような愚かに なってはならないんですね、こんな、ね、もう非常に、ね、力強いお方、もう全ての刑の上に去っておられる神様を、それを無視して、目に見えるなんか力強いそうな、ね、人間を頼りにしに行くと、このようなことに陥ってしまうわけです。ね、で、ね、この旧説、ね、エフライムは愛の贈り物をした、ね、アッシリアに愛の贈り物をしたつもりになっているんですけども、しかし、ね、10節見ますと、彼らが諸国の民の間で物を送っても、今私は彼らを寄せ集める、しばらくすれば彼らは王や首長たちの重荷を負わなくなるであろう、ね、もう結局ですから効果が薄れて、ね、そしてついに、もう、ね、むしろそんなことしなかった方が良かった、ね、そういう状態になってしまうわけです。そして、ね、さらに11節以降のところにおいて、本当に形式的な礼拝をすることを非難があります、ね、この預言書というものは本当に私たちに対する警告、また厳しいことが書いてあるかのように見えていて、もし私たちが今この状態に陥っているとするならば、これに戒めを受けてやめるべきことはやめるべきなんです。また過去に、ね、ああ自分かつてああだったって、ね、思い返す人は、ね、本当に、こういうふうになったらこうなるよということを他の人に、ね、あらかじめ伝えて、そしてそれを、ね、あらかじめ、ね、その人の災いが起こらないように、しっかりと、ね、まあ、忠告を与えることができます。11節から見ますと、エフライムは罪のために多くの祭壇を作ったが、これがかえって罪を犯すための祭壇となった、ね、とあります、ね、エフライムは、ね、多くの祭壇を作りました。 立法によれば祭壇は、ね、エルサレムの神殿の中に一つしか、ね、あってはならないんですね。ヨシュア記においてイスラエルの、ね、ある部族が川の、ね、向こう側に祭壇を作った。でそれで、その時健全な信仰を みんな持ってましたから、これ大変なことだって言って、ね、そんなこの神様が定められた、ね、この神殿以外のところに祭壇を作るとは何事だ、ね、もう答えようによってはあなたの部族、ね、一人残らず、ね、滅ぼさなくてはならないという、まあ、そこまでの、大ごとに発展したんですね。祭壇、ね、それどういうところなのか、要するに犠牲の血を流すところですね。レビ記の17章11節を見ますと、祭壇は、ね、どういうところか、ね、書いてあります。レビ記の17章11節、レビテクスチャプター17 from verse 11。なぜなら肉の命は血の中にあるからである。私はあなた方の命を祭壇の上で贖うためにこれをあなた方に与えた。命としての贖いをするのは血である。アーメン。ね、この血は、ね、命ですね。肉の命は血の中にある、ね、書いてあります。そして、ね、私はあなた方の命を祭壇の上で贖うためにこれをあなた方に与えた。命として贖いをするのは血である。というかこの祭壇には犠牲の血が流されるところであり、そこは唯一神様が定められた場所、神様が定められたその、ね、神殿の中、その、ね、内庭のところにある、ね、祭壇、神様が定めたそこで血を流して、そして罪の贖いが成立するんですけれども、しかしなんとイスラエルはですね、その祭壇を乱発したんですね。ね、11節ね、さっきのホセアの8の11では、エフライムは罪のために多くの祭壇を作った、ね、ですから、ね、あ、そうか、祭壇で、ね、血が流されれば罪が許されるんだということで、ですから、ね、このエフライムは、ね、祭壇を乱発して、ね、ですから偽札乱発と同じです、ね、祭壇を乱発して、でこれがかえって罪を犯すための祭壇となったと書いてあります、ね。私たちにとっての、ね、祭壇の血、ね、この私たちの罪重荷を贖うは、ね、誰の血でしょうか。アーメン。イエス様の血ですね。このイエス様の血、ね、これを私たちは乱発してはならないんです。私たちは、ね、一度、ね、罪が示された、ああこれが罪だったんだ、ね、でそれを、ね、やめる、ね、これは、ね、正しいやり方ですけども、しかし、ああ血が流されれば許されるんだということで血を流すことを乱発して、でそして行くと、ね、それが逆に罪となってしまうんです。
要するにですね、自分が嘘をついている、それをね、あ嘘ついて本当に悪かったな、あ嘘ついちゃいけないということを気づいた時に、許してくださいということで、ね、本当に心の底から自分が犯した罪に対して反省、また心の痛みを覚えて、イエス様許してくださいと言った時に、ほふられた子羊としてイエス様の血が流れるんですね。ということなんだけど、それで許していただいた人というのはどうなってるかって言ったらね、ああそうやって心の底からね、あ罪を犯したくない、そういう決心もして許してくださいと言ったので、罪からこう離れるんですよ。だからどうなるかって言ったらね、昨日までは罪を犯すのにね、1時間も時間がかからなかった、バッとやっちゃったということなんだけど、ですね、そのごめんなさいをした人というのは1時間が2時間になるんです。ごめんなさいをした人は2時間が20時間になる、ね、20時間が、ね、1週間20日になっちゃう、1ヶ月になっちゃう。それで東が西に遠いほど罪から私たちはどんどんどんどんどんどんどんどん遠くなるんですよ。東で罪を犯してたものが、ね、この嘘ついてた、ね、その嘘からどんどん嘘が東だとしたら、嘘をつかなくなってどんどんどんどんどんどんどんどん 西の方に向かっていて、東と西はこうやって距離が空く、ね、だから東が西の方ように、ね、遠いように、ね、私たちも罪をごめんなさいすると、罪を犯す習慣癖からどんどんどんどんどんどんどんどん離れて、ね、東と西そう遠ざかることができるということなんですね。だけどそういう罪の思いをやめようとしないで、言って、あい、すいません、イエス様、ごめんなさい。ああ、さっきの罪許された。言って、次の罪犯そう。まだやりました。そして、はい、イエス様、ごめんなさい。これはダメだっていうこと。東からね、1センチも遠くなってない。自分が罪を犯して、ね、ああ、こう、チクチク、チクチクする。それをね、あのね、こう、すっきりしたくて、ごめんなさいをする。そして、ああ、すっきりした。そして、まだやる。これは、祭壇をたくさん作って、ね、行って、ごめんなさい、まだやる。ごめんなさい、まだやる。その状況だから、ダメだ、ということを言っているんですよ。
ですから、ね、許してください、ね。罪の許しの連発、悔い改めなしで、また罪を悲しむことなしで、あえて、ね、許してくれるんだからっていうこと思いで、ね、罪をあえて犯す。これ、ね、どういうふうになってしまうのか。ヘブル書の10章を開きたいと思います。ヒビルチャプター10。ヘブル書の10章の、26節からですね。26節から29節です。Hebrews chapter 10 from verse 26 to 29. ヘブルの10章の26から29です。もし私たちが真理の知識を受けて後、ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されていません。ただ裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい人を恐れながら待つより他はないのです。誰でもモーセの律法を無視する者は、二三の証人の言葉に基づいて憐れみを受けることなく死刑に処せられます。まして神の御子を踏みつけ、自分を聖なる者とした契約の血を汚れたものとみなし、恵みの御霊を侮る者はどんなに重い処罰に値するか考えてみなさい。アーメン。ですからね、私たちが真理の知識を受けた、ね、あ、神様に救われた、こんな罪深い私が救われる、その素晴らしい福音を私は知った、体験した、もう許されたんだ、ハレルヤ、ね、というところを、ね、経験しておきながら、ね、ことさらに罪を犯し続けるならばと書いてあります、ね、26節にことさら、これ好き好んでというふうにも訳せます、ね、好き好んで自ら意図的に、ね、どうせ、ね、あ、自分の罪許されたんだから、もっと、ね、罪を犯してもじゃあもっと血を、ね、注ぎかければいいじゃないかということで、ね、この恵みの御霊を侮る、また契約の血を、ね、軽んじて汚れたものにするもの、ね、ですから意図的なものなんですこれ、ね、あ、私罪許された、清められた、ハレルヤ経験して、でも肉の中に肉の罪の時は刺さってるんですね。ですからもういやいやながら罪を犯さなくてはならないようなことが人には、多々あります。でもその罪を犯してしまったら、そう悲しんで、好き好んでで犯すのではなく、悲しみながら罪を犯して、犯してしまった後には、あ、イエス様、また犯してしまいました、悲しいです、こんな私を許してください、そういう人のことではないんです、ね、むしろ好き好んで、ね、わざとあえて、あ、どうせ罪を犯しても許された、ね、じゃあもっと罪を犯してやろうじゃないかっていう人は、契約の血を侮る人という、ね、もうですね、そういうものには、ね、もはや、ね、罪のための生贄は残されていません、ね、そういう人は、ね、もう一度、ね、イエス様を十字架にかけてしまうような人になります、ね、ですから、ね、そのような人に対しては、ね、もう罪のための贖いは残されていないということが まあ、ここに書いてあるわけです。ですから私たちは、ね、このホセア書、ね、ここから学ぶべきです、ね、エフライムは罪のために多くの祭壇を作った。だからこれがかえって罪を犯すための祭壇となった、ね、エフライムはですから罪清めの罪滅ぼしのための祭壇、ね、動物の血を流せばあじゃあ自分は清められるんだということでその祭壇を乱発してたくさん作った。それが逆に、ね、罪を犯すものとなったって、ね、ホセア書の8章10節に書いてあります。でさらにホセアの8章の、ね、12節では、私が彼のために多くの教えを書いても彼らはこれを他国人のもののように見なす、ね、書いてあります。私が彼のために多くの教えを書いても、ね、この教え、これはヘブライ語でトーラーと言います。トーラー、ね、ですから御言葉ですね、聖書ですね。私が彼のために、ね、聖書を書いても、ね、でも彼らはこれを他国人のように見なした。ですから、ね、彼ら御言葉重視するんではなく、なんか、ね、血を流す儀式、それによって罪許された、ああやったっていう、そのトーラーよりもそういった血流し儀式、それを乱発してそれで許されたことにして、ね、っていうことをしているから、だから許されなかったんです。私たちが、ね、唯一ガイドラインとして歩むべきは御言葉、ね、トーラー、ね、神の言葉です、ね、神の言葉に従って歩んでいくことですから、ね、なんか儀式めいたこと、ね、それで満足してはなりません、ね、むしろ私たちは御言葉に従順する、御言葉に聞き従う、ね、それをしていくべきなんです。で13節、彼らが私に生贄を捧げ肉を食べても主はこれを喜ばない。彼ら生贄を捧げて肉を食べる。確かに、ね、レビ記において、ね、犠牲の生贄を捧げたらその肉を食べられる、ね、和解の生贄はその肉を食べることができるんですが、ね、ですから生贄を、ね、捧げてそこの食べることを目的にして、ね、自分の罪を悔いるということを一切しないで、ただ、ね、犠牲を捧げて肉を食べて、ね、ああ罪許された上に肉で美味しい思いをしたということを、ね、それをしてなんか許された気になって宗教的な行事をした、だからもう自分は大丈夫だ、ね、いやこれダメなんですね、ですから、ね、教会に来て、ね、でそれで、ね、カレーライスが出て、ね、でそれをカレーを食べて、ね、カレーを食べるために教会に来てで礼拝したつもりになって、ね、自分の罪を一切悔い改めないとするならば、ね、その罪は、ね、相変わらず何にもなっていない状況です。私たちはですから、ね、犠牲よりも本当に私たちの心を主にお捧げするということ、これこそ主は喜ばれるんです、ね、このホセア書の冒頭で宣言したところ、ホセア書6章の、6章の6節に書いてありますね。この間、ね、読んだ箇所です。ホセア書の6章6節、私は誠実を喜ぶが生贄は喜ばない、全焼の生贄よりむしろ神を知ることを喜ぶ。アメン、ね、ですから主の御前において優れた生贄、それは誠実でありまた神を知ることです。決して何か儀式めいたことをして神様を喜ぶということではなく、むしろ皆さんの心が主に対して誠実であるということ、これこそ主は喜ばれ、また神を知ることをこそ主は喜ばれるんです。ね、まあ、そういうわけでこのホセアの8章においてこのイスラエルの罪が指摘されました、ね、この8章の最後、ね、14節では、イスラエルは自分の作り主を忘れて多くの神殿を建て、ユダは城壁のある町々を増し加えた、しかし私はその町々に火を放ちその宮殿を焼き尽くす、ね、ですからね、多くの神殿を建てる、ね、神殿は一つだけでいいんです、ね、私たちにとっての、ね、本当に主を敬う、ね、誠の神殿はイエス様です、ね、イエス様はおっしゃいました、ね、この神殿を壊してみなさい、私はそれを3日で建て上げようって、ね、言いましたね。私たちはイエス様以外の、ね、なんとか神殿、ね、あの神殿かの神殿建てる必要は一切ありません。建ててはいけません。私たちはただイエス様だけを礼拝すること、これを、ね、なすべきなんです。でこのイスラエル、多くの神殿宮殿をまた城壁のある町々を建てたら、ね、主は言われます、私はそれらの町々に火を放ちその宮殿を焼き尽くす、 やがてそれらは焼き尽くされてしまうものです。私たちはただ、ね、主をのみ礼拝し主にのみ仕える、ね、これが、ね、本来私たちがあるべきものことです、ね、悪魔サタンは誘惑してきます、ね、私を拝めば、ね、この素晴らしいものをあげよう、ね、そう言って神様以外のものを拝ませようと、ね、して、ね、偶像に捧げられた肉とかあるいは、ね、悪魔サタン、ね、悪霊を礼悪霊が、ね、いる偶像を拝ませるとかそういうことをしてきます。しかしイエス様のように言うべきです。下がれサタン、下がれサタン、私は主をのみ拝み主をのみ礼拝する、ね、するならばサタンは逃げていきます。あらゆる災いも逃げていきます。皆さんはただこの主をのみ礼拝し、そして決してこの過ちに陥ることはなく、また過ちに陥っている行こうとする人々を本当に御言葉によって、ね、促して悔い改めさせて、そして誠の道に歩ませる、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。 アーメン。
それでは今皆さんいただきましたこの御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれの祈りを主にお捧げする時を持ちたいと思います。それでは主の御名を呼び求めましょう。せーの、
主よ主よ主よ。
私たちも多くの過ちを犯し、また無知のゆえに本当にあなたに忌み嫌われることを行い、そして時には偶像を作り、また主よ本当にあなた以外のもの、それは偶像のみならず本当にお金とかまた名誉とか、そういったあなた以外に何か目に見える、また目に見えて頼りになりそうなもの、そのアッシリアの類を拝み、それらに主よ本当にこびてへつらっていって、そして逆に痛い目にあった、そのようなことも主よ本当にある者たちです。主よしかし私たちはただあなただけが主であり、あなたを礼拝する者であるということを主よ本当に今日改めて示してくださったことを感謝いたします。主よどうぞあなたがこの一人一人与えられた新たな決心を主よ確実なものとし、ただあなただけに歩む一人一人であり、そしてただあなたから大いなる莫大なる幸いを得て祝福を得て、そしてこの生ける神の御子イエス・キリストへと多くの人々を導くこの一人一人でありますように、あなたは今晩も語ってくださったことを感謝いたします。どうか一人一人がこの御言葉というトーラー、この御言葉のガイドラインしっかりとこれに定まって、これに右にも左にもされることなく歩んでいく一人一人でありますように、あなたがその幸い祝福の道に預からせてください。今日いただきましたこの恵みに感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればない。アーメン。ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
ーメン。
愛する天皇と様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。今日の御言葉を通して主よ、あなたが私たちに教えてくださったのは、自分が嫌おもなく神と人の前で犯した罪に対して悲しむ心を持ちなさいということです。なぜあんな嘘をついてしまったんだろう、 なぜあんなひどいことをやったんだろう。この悲しむ心、その悲しむ心を積んで、そして主よ許してくださいと、この罪に戻りたくありません、許してくださいと祈る、そして許していただくものでありますように。そして主よ、このような罪の悔い改めの正しさを身につけて、日々自分に結びついている、癖づいている罪から心を痛めて、主に悔い改めて、そして東が遠い西に遠いほど、この罪からどんどん遠く離れる私たちでありますように。主よ、あなたが私たちを諭してくださったことを感謝いたします。主よ、ごめんなさい、それで許していただいて、あ、すっきりした、まだすっきりした心で、まだ同じ罪を心の痛むこともなく犯してしまう、そのような人は主よ、本当に滅びゆく北イスラエル、そして南ユダになってしまいます。主よ、私たちがそのような過ちを犯すことがありませんように、罪を犯したことを恥ずかしく思う、罪を犯したことを本当に悔いて心を痛む、反省をする、そしてイエス様にごめんなさいする、そして罪そのものから遠く離れるために努力をする、そのようなことが本当に聖なる癖として癖つきますように、主を祝福してください。今晩もイエス様、あなたに抱かれて安息する時、イエスキリストにあって、本当にイエスキリストにあって安息できますように、聖なるこの癖をつけて安息できますように、イエス様助け祝福してください。今晩も素晴らしい恵みを心から感謝して、私たちの罪を許したも、父よ、彼らは何をしているのか分かりません、彼らの罪を許してくださいと取りなし祈ってくださった主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。